平成21年は、3月22日ですね、日曜日のですね、午前の礼をしていきたいというふうに思います。セミナーの感想は届いてますので、ちょっと回してください。ですね、先週はセミナーがお疲れ様でした。20人、の定員のところですね、割られてちょうど20人。予約来ましたので、まあ、仕事とかなんて来れなかった方もいるんですけども、そういう方々もですね、ぜひ今回の CD を送ってくださいということでした。で、感想はここに書いてある通りですね、非常に好評でありました。で、まあ我々のセミナーは終わりの週末のことを語ってますんで、好評がいいか、若干悲観的なことを扱ってはいるんですけれども、しかし正しい、神様の御心、あれによってですね、いろんな世の前のことをですね、正しく示されていることを感謝いたします。で、このセミナーは無事に皆さんのご協力とですね、ひどい中で良い成功を収めて語ることができて非常に感謝いたします。で、もうすでに次回のセミナー申し込み書が来てます。長島さん、覚えてます?長島さん。なんか突然ファックスが届いたら何だろうと思って長島とか書いてあるから、次回申し込みますって名前も住所も書いてですね、申し込んでありました。もう終わったと思ったら、まあ次回かということですけども、次回は若干、楽にできる予定です。今回泊まりだったので、ちょっと物を持ってったりですね、なんだり、若干手間かかりましたけども、次回はこの場所でやりますから、礼拝終わったその夜にやりますので、まあ、若干楽かなというふうに思います。まあ、それはともかく、まあ、そんなふうに感想のようにですね、多くの方に、そのような警告になったことを感謝します。で、もう一つは、来れなかった方のために音声 CD とかテキストをですね、一応配布しますよということを2、3日前メールマガジンで報告したんですね。そしたらそれもすごい反響でした。2日ぐらいで20人近くかな、申し込みがあってですね、すぐ送ってほしいということになりました。ので、何を言ってるかというと、うちの教会が人気あるぞということではなくて、我々に任されている働きというのを非常にインパクトがあって、そしてこのことをこれらを通して、世の前の真実を見たいという方が非常に多い。それこそ北海道からですね、北は北海道、南は大分って九州ですね、の方からもいろんな連絡とかですね、申し込みありました。ということで、なんか外人みたいな名前の人もいましたけどね。外人の方と結婚している日本の女性かなっていう名前もありましたけど、ともかく神様あれ見るとですね、助けによって我々の働きがするような、少しずつ用いられていることを感謝しました。ヨハネの福音書、18章36節イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私の将兵たちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実は私の国はこの世のものではありませんということですね。で、一つは、主の国はこの世のものではない。で、37節、そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真に属する者は皆私の声に聞き従います。で、あなたは王なのですか?で、私がイエスは答えた。私が王であることはあなたの言う通りです。このことを理解できますか?この言葉はですね。この時にイエス・キリストはユダヤの国の国王であったかというと、国王じゃないですよね。ヘロデですよね。でも、質問に関してこれ現在形なんですね。今王なのかって言った時ですね、極 聞かれた時、そうだって言ったんですね。ちょっと認識が違うんじゃないかって、やっぱりイエス様って狂ってたんじゃないかって、そういう意見があるかもしれませんけども、明らかにここで言わんとしていることはヘロデが王なんじゃないですね。真の王っていうのは神ご自身であり、でイエスは神ご自身であるということを実は言ってるんであります。でイスラエルユダの国を真に治めているのは神ご自身であるということは旧約聖書の中で明言されております。それはどこかっていうとですね、第一サムエルの12章、今日旧約聖書なんですけども、12章12節、いいですか。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めなければならないと私に言ったって言うんです。これ明確に書いてあります。神主が真の王だって言ってることです。だからイスラエルの国を、旧約のイスラエルの国を真に治めている本当の王様っていうのはですね、神ご自身なんです。でそれなのにあろうことがその私を目の前にして、この人間の王をですね、もう神の王じゃ足りないっていうがごとくに、求めたっていうことですね。でこれはまあ、全く人をないがしろじゃなくて神をないがしろしていることだって言ってるんですね。でこれは事実なんであります。で旧約の時代にいろんな王が立ったことは事実であります。サウルとかダビデとかですね。でも真の王っていうのはこの時も神ご自身なんだ。イエス様の時は変わったかっていう、神様を治めてそれ姿勢が変わって変わってないんであります。だからこの時にあなたは王なのかって言った時、これまさにそうなんです。神ご自身がこのユダの国を治めてるって、そういう意味合いで言ってるんであります。だから本当の王はそのヘロド国王じゃなくてですね、神ご自身でイエスご自身だった、そのことを言ってるんであります。そう理解しないとわからないんですね。で問題はこのここでの時代の人たちの問題っていうのは、あろうことが真の王である神ご自身を、とっ捕まえてですね、十字架つけて殺してしまったっていうことで大変な冒涜だった。だから最悪の冒涜なんであります。今までなかった、今前はね神をないがしろにするぐらいだったけど、今度はあろうことか捕まえて殺してしまったんですね。だから大変な裁きであったんです。本当にこの時の裁きっていうのは何度も繰り返して言うんですけども、我々正しく理解して、そして人の振り見て我が振り直せではないんですけども、同じ過ちをこれからの世代のクリスチャンは行いますので、決して決して我々はこの過ちに入ることがないように正しく見ていきたいというふうに思います。そうなんだ。でこのポイントを理解していかないと正しくこの場所見えないですね。だから全問答みたいだけど、まさにイエス様が言ってるのは嘘偽りなくそうだったみたいですね。そういうことあります。で我々もこのことを実は理解しなければいけません。今の教会時代においても真の王っていうのはですね、イエスでありイエスの霊である聖霊そのものなんです。でこれは使徒行伝の時もそうで、使徒行伝っていうのはですね、日本語だと使徒行伝というふうに書いたんですけど、他正しい言語の意味合いで見るとですね、英語もそうですよね、使徒っていう言葉ついてないんです。英語でアクスって書いてあるんですね。だからこっちの方だけなんです。だから使徒の行いをやってるんじゃなくてですね、行伝って、これは聖霊がどのように使徒行伝というのは聖霊がどのように教会を導いてどのように治めたかということを書いてる本ではないか、そのように理解できます。実際そうなんです。教会もイエスの霊である聖霊ご自身が治めておられる。 で、パウロだって聞いてるんですよね。パウロだって闇雲にどこでも好きなようにやってるんじゃなくて、ちゃんと王である方の声を聞いております。で、ね、アジアの方へ伝道しに行こうと思ったけど、彼はとどめられたと書いてあるんですね。聖霊がとどめた。だから王様の言うことを聞いて、だから聖霊王である。聖霊の言うことを聞いてですね、彼は言うことをやめたんだよ。そんな感じですよね。また、ペテロもね、夢の中で、彼は王である聖霊に示されてる。何度もですね、この、なんかあれはサラダかハカレだか、なんかこういろんな動物をですね、持ったものを降りてきたかなんか、それでこれを食べなさいって言ってたら、いや、汚れたものは食べられません。そしたら、神が汚れた、神が清めたものを汚れたと言ってはいけない。これは精霊からの夢なんですね。それを悟って彼は、異邦人への伝道を理解した。真の意味で導いておられるのは聖霊ご自身なんです。このことを理解しましょう。そして我々は今のこの教会時代においても、聖霊ご自身が我々の真の王であり、この方が導かれるということを信じていくな、歩んでいくならですね、これから観難時代を迎えるとしてもですね、恐れることはありません。主の守りの中でですね、入るべきところへきちんと入っていく。でも今は訓練だっていうことをどうぞ覚えてください。我々は、そういう正確な時までですね、知らせていますけども、今は訓練であります。で、いいですか、最終的には自己責任であります。教会だって、ね、目に見える教会だって、いつまで存続していくかわかりませんけど、砂の上に家を建てたら、家は崩壊する。ダメなんですね。でも岩の上に家を建てたい。これは弟子の意味であると思います。だからどうぞ、皆さんの家がその日、崩れることないようにですね、今、必要な訓練を受けていたというふうに思います。そうすると、いろんなことからですね、神様によって理解できます。で、私もいろいろ訓練されてきました。で、突然なことなんですけども、バッドニュースがですね、最近、ここ、1、2週間ぐらいバッドニュースを聞きました。でグッドニュースも聞いたんですけど、一つの良い、バッドニュース、悪いニュース、および良いニュースも聞きました、ね。一つの悪いニュースが、私が勤めている会社が、ね、3月いっぱいで倒産するということです。本当にですね。で、私の社長とかみんなに対して、もう会社は存続しなくなっちゃうんですね。で、私と一緒に仕事した人たちももう、職場なくなっちゃうから、田舎に帰るとかですね、またハローワーク行かなきゃ、そんなことです。グッドニュースが私個人ですけどあります。それは会社は潰れるんだけど、他で引き取って、そこでまあ仕事は同じようにやるということですね。他の人に申し訳ないんですけど、そんな感じになります。で、ただまあ、ちょっとびっくりしましたけどね。でもまあ、やっぱり神様は守ってくれるなということを思いました。で、仕事に関してはですね、私はある時からはっきり心を定めました。それは御言葉にはっきり書いてあるから、まず神の国と神の国を求めようって書いてあるから、これ優先する。そしたら、これらのものはそれで与えられるって書いてあるから、会社はこの世の人にとっては一番かもしれないけど、私にとっては一番でも二番でもありません。上司が聞いたら怒るかもしれませんけども。これらのものはそれで与えられるの、そうやってもらえる、与えられるものの一つにすぎません。だから、優先してる。神の働きを優先すればですね、当然守られる仕事とか、まあ、仕事が守らなくても、なんか食べるあては、なんか与えられるというふうに信じておりました。で、実際にそうでありました。今までもずっと守られてきましてですね、また今回もですね、会社が潰れてしまっても、それでもやっぱり神様を守ってくる。すごいなとですね、船が転覆しても、やっぱりなんか自然に他に船があるとかですね、そんな感じです。で、これは、一つは神様はあれみたいなんですけども、一つは、訓練だなというふうに私は思っております。神にしか頼れない時ってこれから来るだろうと思うんですね。で、ね、それの時のために今必要な訓練を。でも、ちゃんと訓練していかないとですね、ボロボロになっちゃったりしますからですね、どうぞ覚えてください。で、皆さんもね、それぞれ、いろんな、やっぱり、食事もしていかなきゃいけないし、また、住む家もなければいけません。 でこれはいろんな不安が来ますけどもですね、でもこれは信仰にあっては訓練になっているではないかなと思いますね。で通るけども神は不思議にも御心を優先している人たちは守られてくるっていうどうぞその経験をですね信仰で知っていただきたい。そうすると神様の技とかですね不思議な守りっていうのがですね見る。でこれは徹底しております。会社が危ないからこの仕事を優先して礼拝なんかもう日曜日は、日曜日会社に行くとかそんなことは思わないでますますこの御心を優先していく。そうすると主にあって逆に守りとかですね必要な助けが来る、そういうことですね。でそしてですね、この13節7節の後半なんですけどね、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますって書いてあるんですね。でここで、神の、民の間に区分がありました。イエス・キリストが、ね、おられたところはユダの国なんですけども、ここにあいてある人たちは、区分がありました。それでその中でですね、キリストに従った十二弟子を始めとする人々と、そしてキリストとの真っ向から反対してですね怒り狂ったりですね妨害した、パリサイ人とかね、とか立法学者とかですね長老とかいろんな人々がいます。でここで区分があるということを言って、そして真理に属する者は皆私の声に聞き従いますということですね。でキリストの言う言葉なんかとんでもないといったイエスの言葉はとんでもない、こいつは異端だといった人たちもいます、たくさんいます。でもその中でもキリストについていくと危ないんだけども逮捕されちゃうとかですね、こいつはやばいなと思わないでもないけども、でもこの方に言われていることに真理があるというふうに理解した人々を言う。でこういうふうに少なくともこのイエス様のこの時には真理を通して区分があったということを覚えてください。これは一つの明らかに型なんです。で何を言ってるかというと、たびたび言うようですけども、世の終わりにおいても真理を通して必ず区分がある。どこに区分があるかというと、クリスチャンの間に区分があるんですね。このことを理解してください。なぜかというと、キリスト教会の中ではわけのわからない一式教義がですねたくさんありますけども、その一つはクリスチャンと名が付けばですね決して裁かれることはないという教義がある。でさっきね暗号の最初に載ってましたよね、災いは私に及ぶことはないっていう、そういう教理、剣によって滅びる、そういう根拠のない教理を信じている人たちが滅びるっていう、そのことまで暗号に書いてある。まさにそうだよ。 でも明らかにここでは真理によって区分されるってことなんですね。で今実は皆さんの目が開けるならば、今の時代っていうのはクリスチャンが区分されつつある時代であります。もうだいぶ前から区分が行われていると私の目に思うんですけども、ますます区分が行われて来る時代であるというふうに思います。であらゆるところで真理による区分があります。で、で幸いにも我々の教会はアルミによってなんですけども、他のことはよく知りませんけども、少なくとも世の終わり のことに関してのいろんな教義に関してはどうも神様が正しいように導いてくださったようだと思います。それは自分で言うともう主観的な言葉なんで恐縮なんですけど、セミナーの感想なんか見てもですね、または客観的に見ても我々は獣の国アメリカだってもう何年も前から言ってですね、とんでもないこと言うやつだってみんなに毛嫌いされたりですね、某クリスチャン新聞にはですね、獣の国アメリカのセミナーの宣伝のせなさいって言ったら、それはちょっと丁重にお答えされちゃってそんな感じではあるんですけども、でも他でもないですね、聖書から出る暗号は明確にそのことを言ってるんですね。アメリカが獣の国であると言ってるんです。だからついてポイントついてるんですね。でもそうであってもこれを全ての人が受け入れるわけではありません。真理を見るわけではない、区分されてるんですね。でも あのされてますよね。ヨーロッパは獣の国説がぐーっと広がってますよね。そんな感じなんですね。だからいろんな意味合いで区分がもうすでにされちゃってで、レフトビハインドっていうことは全く正しいとかですね、ぐーっと刷り込んじゃまれちゃってるんですよ。区分がすでにされてだから、今の時代もし我々があの例外的に正しいことを見ることができるなら、これは神の憐れみなんだよ。で、皆さんが正しく歩んできたから、神がそれを見ておられて、そのように真理に導いてくれたんだよと、そんな風に思います。で、まあ、自分の教会のことだから、おかましいんですけどね、去年ですよね、突然、礼拝の、こんな風に出会いしたときにノックしてですね、突然見たことない男性がドアに立ってた。それが宮里さんだったんですけどね。で、どうしてこの方来られたのかってよくお話聞いたらですね、最後ホームページですね、LNNのページとか見ておられて、で全部読まれた。で全部で宮里さん、うちに一冊お借りしてありますけどですね、全部印刷して、あれにしておっしゃる。で、全部読まれてですね、そして全て読み終わった後、その後、おっしゃってましたね。あるメッセージを読んで、それでこれは教会行かないかんと思って、ずっと長い間教会行かれなかったんですけども、行くようになった。それは逃れの町ですよね、確かに。で、そこには、教会に入らないで意固地を張ってると、裁きに遭っちゃう、これはまずいというふうに思われて来られたということですね。そういうつもりで書いたつもりじゃないんですけども、まあでもね、読んでそれに理解しました。で、やっぱりそれまではね、当然お会いしたことはなかったんですけども、でも思いました。で、やっぱりしみじみ思います。で、一生懸命私としては書いたんですけども、でもある人は全く相手にしないんだけども、ある人は理解するっていうことですね。しかもわざわざ遠いとこまで、教会までわざわざ来られてですね、その後、皆さん教会休んだことないんですか。やっぱりそういう忠実な方だと思うんですね。中島さんもそんな感じでしたよね。で、その時思いました。やっぱり、まあ、そんなことを例にして言っては恐縮かもしれませんけども、やっぱり区分っていうのはあるかなというふうに思います。ある人は、で、このことはどうぞ理解してください。で、我々一生懸命語るけども、でも、すべての人は残念ながら、見るとは限らないんですね。この時、イエス様の時も、ある人は正しいことを見、ある人は正しいことを見ないんですね。でも、一人でもですね、正しいことを見るために我々一生懸命やってるんですけども、やっぱり残念ながら、区分っていうことがですね、あるっていう、こういうパターンですね、ぜひ、見ておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、38節、ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人のところに出て行って、彼らにこう言った。私はあの人には罪を認めません。しかし、過ぎ越しの末に、私があなた方のために、一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のために、ユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であったね。で、この箇所も非常に象徴的であり、予言的な箇所であるというふうに思います。で、何を言っているかというと、神の子であるイエス・キリストは十字架につけて、しかもこの国の真の王であるキリストは十字架につけて殺した。で、あろうことか、その代わりに素晴らしい人をどころかですね、強盗で泥棒、強盗である人殺しのバラバをですね、釈放しちゃった。非常に象徴的ですよね。最悪のものを解放して、で、正しい人は殺しちゃった。これはしかしまた予言的であります。これは世の割に3年半の観覧時代にこれ再現するというふうに思います。で、何を言ってるかというとですね、これは釈放するんですね。解放する。で、さっき暗号でまさに書いてあったことですけどね、追放から終了した、追放が終了してですね、戻ってくる。悪霊とかですね、せっかく外に追い出したですね、悪漢とかですね、何 乱暴者がですね、また家の中入ってくるっていう感じですね。そのことの、方、予言であるというふうに理解します。で、これは、かつて起きたバラバの時のことは2000年前のことで、我々と直接は関係ありませんけども、しかし型なので、これからの時代にこの予言は再現し、成就するのではないかと思います。何を言っているかというと、精霊を追い出してしまって、そしてあろうことが悪霊がぐーっとキリスト教会を席巻するということで、さっき面倒姉妹が言っておられたベニヒン、彼は明らかに悪霊を下しております。で、我々はそれを告発するようなビデオとかですね、作って売ってますけども、そうです。だけど今キリスト教会でですね、ベニヒンの人気はどうかというとですね、人気高いんであります。で、ベニヒンが集会するというとですね、日本のクリスチャン人口なんか全然少ないんですけどね、結構たくさんの人が集まるんですよ。100人200人じゃないですよね、何千人という人が集まりますね。名古屋の地方でやりましたよね。我々セミナーしたってね、比べるべくもないですけど、10人20人とかそんな正しくってあって、人がそんな集まるわけじゃないんですね。で、何を言ってるかというと、もうそういう時代なんです。実は聖書の暗号によれば1996年97年ぐらいから世の終わりの時代、世の終わりという特別な時代に入ったということを言ってます。で、これは意味のある年ですね。なぜなら1909イエス・キリストって紀元前0年に生まれたんじゃなくてですね、3、4年前に生まれた。だからちょうど1996年とか7年って、イエス様の誕生からちょうど2000年なんですね。だからその時に世の輪に入ったって言えると思うんです。だからもうまさに今はもう2009年とかね、世の輪に全くなかったって言うんですけど、全くその中に入っています。だから今は悪霊が解放されて大活躍しているんです。で、もっと本格的になってくるのが来年以降です。なぜなら来年以降半期を経つって聖書も言ってますからですね。で、これからの時代の一つの大きなキーワードは悪霊であります。で、これがぐっと働くんですね。で、その時に人のレベルを超えてるから、我々が人の力で対応することができないんですね。ポイントはどこかというと、しかし聖霊はそれに勝る方でありますから、我々祈りであります。では、どうぞ祈りの中でですね、聖霊に触れていくということに大きなポイントがあるということをどうぞ覚えてください。で、そういうことですね。で、そういう象徴的な言葉が載っております。それは黙示録の中でね、二人の証人が、殺されるけども、でもその都の中で彼らの主も、十字架につけられたから、そういう箇所ですね。まさにそのことを言っているということを見てるわけですと思います。で、そこは見て、そういうこれから時代になってくるということですね。で、どっちにしてもこれからのキーワードは繰り返すですけども、悪霊です。だからいろんな印とか不思議がですね、世界中のキリスト教会を席巻する時代になってきます。で、これはアメリカを中心にぐわーっと大きく広がってるんですけど、日本も多少それはペンテコス系をはじめとして出てますけども、もっと他の教会にも広がってくるわけで、全世界の教会を席巻する、これが前から言われてるノアの洪水の洪水なんです。別に水が教会の中に押し寄せてですね、そこが水道管が破裂して水がバーッと溢れるとか、そういう洪水じゃないんです。例えです。ノアの洪水の例えっていうのは、洪水が押し寄せるって、あらゆる教会が悪霊で席巻されちゃうということですね。ポイントはしかし、そのような時代であってもノアのように例外的に守られる人たちがいるように、我々はそれを目指しております。そこにポイントがあります。で、19章を見ていきましょうか。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらす紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってユダヤ人の王様を万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。で、これイエス様をですね、あろうこと
捕まえてですね、そして王だって言って笑ったりですね、侮辱したり平手で打ったりとかで、で茨で、冠を編んだ。だからあのイエスが王様だったら、王様なら冠があるだろうということでですね、あろうことが茨でですね、冠を編んでですね、してあの、侮辱したということであります。そういうことですね、そういう感じであります。で、どうぞ、このようなことが残念ながらかつて起きたんですね。でこれは再現するというふうに思います。なぜなら世の終わりにもあの、イエス・キリストまたはイエスの聖霊をですね、悪霊呼ばれてですね、バカにしてるのがこう出てくるかなと思います。でポイントは、しかしそういうあの惑わしに入らずですね、しかし聞き従っていくということです。今そんなベニヒムをはじめとしたあの悪霊を見分けることができないですね。あの変な霊に聞き従っている人ってほとんど危ないだろうというふうに思います。で明らかにだから今世の終わりであります。でもポイントは今正しく聖霊に従うことであります。でそういう人たちはこんなような時代に合わせてですね、このイエスに茨の冠でですね、いろいろあの侮辱するようなことを行わない、また聖霊を冒涜するようなことを行わない。今だから我々が聖霊の声に正しく聞き従っているかどうかということがポイントであります。だから、どうぞ多少ですね、あのキリストの、故に多少恥を受けようと受けまいとですねやっておく。で我々はかつては路傍伝道やっておりました。昨日面倒さんと会ったんでちょっと紹介してきました。このフロアのこの人がいっぱい通ってる、駅からこう通ってるビルのこの駅前のこのフロアで、この辺りで我々は路傍伝道って言ったんですけどですね、あの残念ながらそれはあの訓練にはなりましたけど、人はちょっとあんまり行きませんでした。だけどまあその時はそれで良かったかなというふうに思います。でどっちにしても我々はあのまあ恥を受けることがいいということですね。もうまあ受けると受けまいとですね、あのその時々主の語っておられることをですね、あの行って、それが主の助けで、あのこの時ですね、世の終わりの時になっても正しく聞いたのが一つのポイントである、ね、それを理解してください。